決算に対する討論用紙、発言順に読みます。反対討論、殺走。昨年度は不祥事が相次いだ。説明責任を果たす姿勢や組織の在り方など、根本的な原因の解決を促す意味でも、反対の立場で討論する。下水道使用料などの徴収漏れ問題では、平成19年度から21年度にも徴収漏れを把握していた事実が明らかになった。当時は県からの異常事務に職員を必要としながら定数が削減され、再発防止策の検討や継続調査の人員も確保できなかったと思われる。予算と職員の同すぎる削減はミスや死の損失につながる。適正な配分に努めるよう求める。児童相談所では一時保護所で児童を裸にした所持品検査や、保護を求めていた中学生が自ら命を絶つなどの不祥事が発生した。児童虐待数は年々増加しているが、職員数は減らされている。思考停止や重大な判断ミスに陥らない環境を整えるべきである。決算では経常収支比率が 98% と極めて硬直している。事業を精査し、より効率的で質の高いサービスにするよう求める。何を優先していくのか十分な説明責任が求められ、それは取りも直さず、意思決定の過程を透明化することに他ならない。市民に開かれた市政運営を強く要望する。浅溝台荒磯の土地区画整理事業は、進捗とともに区域内への車両が集中して増え、今以上の渋滞や生活道路、通学路などへの車両侵入が懸念され、対応を強く求める。生活道路の維持補修では、予算がない中、職員が自ら穴埋めや草刈りを行っている。安全の担保のために必要な予算を配分するよう強く要請する。
賛成討論、公明党。本市の財政状況は健全化判断比率が早期健全化基準を下回っている状況は評価する。健全財政の維持とさらなる市民サービスの向上に大きく期待する。歳出については各局区が運営方針に基づき各事業を着実に推進してきたことはおおむね評価する。救急高度化推進事業については、救急救命士は救急隊員として在籍している間にしか使えない資格であるが、OB などの経験やスキルを活かせるようルールの見直しを含め、国へ働きかけをしていく必要があると考える。県立津久井やまゆり園については、先日厚生労働省が設置した再発防止策検討チームが、事件の検証を行い、中間取りまとめを発表した。地域住民などを対象とした心のケアも含め、丁寧な対応を要望する。地域医療医師就学資金貸付事業は、本市の地域医療の充実という面で非常に期待され、引き続き継続的な取り組みを進めるよう要望する。パークマネジメントプラン推進では、本年3月に策定した公園施設長寿命化計画の確実な実施と、緊急度の高い遊具の早急な改善を要望する。公共下水道雨水管線の整備や、河川改修などの災害に強いまちづくりについては、頻繁に発生する局地的集中豪雨に対し、喫緊の課題として重点的に取り組むよう要望する。市民生活に関わる施策については、 防犯カメラの普及啓発や防犯灯の LED 化推進、空き家対策、落書き防止対策などを着実に取り組んだことについては評価に値する。いじめ防止については、平成25年の中学生の自死した事案を受け、第三者機関の調査委員会から3月に答申があった。今後のさらなる対策強化を望む。
反対討論。日本共産党。全体として死の向かう街づくりの方向を捉えたとき、市民の市政要望との乖離を生じることが懸念される。広域交流拠点推進事業について、関連の鉄道事業など、肝心な事業は協議進行中であり、事業決定されないまま、計画が決定・推進されようとしている。先行する他市の事例を見ても、膨大な経費だが、事業費がいつ明確になるのかさえ示されていない。スタート時に内容も財政見通しも示されていない行政計画であっていいのか。市はまず福祉、医療、教育などに関わる経費を確保するとの考えを示したが、大型事業がスタートすればスピードを緩めたりストップすることは本当に可能だろうか。公共施設の改修、更新期の到来による投資的経費の急増に対処し、さらに大規模開発が本当に可能なのか。市民参加で優先順位の議論を尽くし、市民合意を図ることに努力を求める。就学援助については、本市は認定率も一人当たり援助額の水準も決して高くない。来年度予算編成にあたり、国の意向通りに引き下げられた生活保護基準額に認定基準を連動させないこと、全保護者に申請書を交付し、申請漏れを防ぐ手立てを講じること、入学準備金は入学前の必要な時期に支給することなど、全体的に就学援助制度の見直しを図り、早期に改善するよう強く要望する。国民健康保険制度については、国保税の引き下げと減免制度の拡充で、社会保障として必要な医療を必要な人が受けられるよう改善を求める。
賛成討論。民進・市民。平成27年度の一般会計は、市民福祉の向上のために重点施策に主眼を置き、市長を筆頭に職員が努力した決算であると評価する。歳入については、企業収益だけでなく、市民の賃金などの実態を把握するよう求めるとともに、新たな財源確保に向けて、町内横断的な取り組みを求める。歳出全般については、扶助費が増大し、投資的経費が抑制されなければいけない中で、本市で予定されている大規模事業は、今後人口減少社会を迎えるにあたり、将来負担のあり方も含めて、市民ファーストの視点で慎重な対応を求める。基地問題については、航空機騒音問題や、米軍による事件事故に対する対策の強化を要望する。また、市民生活の安全を第一に守るための米軍の情報は、国を通してではなく、米軍や米大使館、米政府と直接交渉して入手し、本市の意見をもっと直接伝えていく取り組みを切に要望する。子育て政策については、待機児童ゼロを実現したことは一定の評価をしている。今後も民間とも連携し、さらなる充実を要望する。また、保留児童などの定義の見直しを課題として捉えるよう求める。産業・雇用関連については、業務系企業の誘致に向けて、市長によるトップセールスを含め、具体的な施策展開を求める。 リニア中央新幹線の神奈川県駅の設置や、相模総合補給所を一部返還に伴う新たな街づくりについては、社会情勢を踏まえ、市民ニーズや人口動態も分析し、最低限の投資で最大限の効果が得られるよう求める。教育政策については、教育委員会の新体制、教育庁の役割変更、来年度からの県費負担教職員に関する権限移譲などの教育行政体制の大きな変化が子どもに影響を及ぼさないよう万全な体制を求める。また公務支援システムを早期に小学校にも導入し、教職員の事務の負担軽減を図り、子どもと向き合う時間を確保するよう要望する。
賛成討論。自民党相模原。市長が掲げた市政運営にあたっての3つの重要な視点や、町、人、仕事、創生総合戦略に関連して実施した小児医療費助成拡大や、2年連続の保育所待機児童ゼロの達成、橋本相模原駅周辺地区の整備に向けた取り組みを高く評価する。決算については、経常収支比率がここ数年 90% 台後半で推移していることは、財政の硬直化を表しており、厳しい財政運営を示している。今後も事務事業の徹底した見直しなどで、経常経費の抑制を図るとともに、市税などの自主財源の確保に一層努める必要がある。歳入については、市税の収入未済額が前年度比6億5009万円減となったが、納付お知らせセンターによる電話特例や臨戸訪問による納付特例、必要に応じて財産調査や差し押さえを行うなど、さまざまな収納対策を継続してきたことが成果につながったと評価する。今後も税負担や受益者負担の公平性の観点から積極的な取り組みを進めることを要望する。適正な事務執行については、平成27年度も誠に残念な事案が起き、再発防止策が講じられているものと承知はしているが、引き続き組織を挙げて不適切な事務処理の防止に向けた取り組みを強化するよう要望する。広域交流拠点の整備については、リニア中央新幹線の新駅効果により、橋本駅周辺の商業地の基準地価が県内で一番の伸び率となった。一過性のものにならないためにも、広域交流拠点整備計画に掲げる施策を着実に進めていくとともに、市長が先頭に立ち、全職員が一丸となってシティセールスを進めていくことを期待する。誰もが安心して安全に暮らせる共生社会の実現に向けた取り組みについては、本市が障害者施策において、障害者差別解消の推進や相談支援、障害福祉施設などの整備をはじめ、重症心身障害児者への支援などに力を注いできたことは評価している。引き続き、障害者への差別をなくすため、津久井やまゆり園で起きた事件の再発防止策の検討に際しては、本市から現行制度の問題点を積極的に指摘し、精神保健福祉制度の改善につなげていくことを期待する。